創薬 DDS テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週もよろしくお願いいたします。
トロイさん、今週もたくさんの興味深いニュースが集まりましたね。
ええ、スージーさん、今週は AI を活用した創薬の具体的な成果が臨床試験へと進むという明るい話題から、血液脳関門のような難題への DDS 技術による挑戦、サイケデリックス療法といった新しい治療モダリティが後期臨床試験で成功を収めるなど、創薬の世界が大きく変革期を迎えていることを示すニュースが豊富でした。
まさに未来の医療を形作るような話題が盛りだくさんですね。 AI が薬を設計したり、今まで届かなかった脳に薬を届けたり、精神疾患に新しいアプローチが生まれるなんて驚きの連続です。
そうですね、既存の治療法では難しかった疾患へのアプローチが最先端の技術によって現実味を帯びてきています。特に個別化医療の進展や治療困難ながんや希少疾患への希望も感じられるでしょう。
では詳しく見ていきましょう。まずは肥満治療の分野から注目すべきニュースがあるそうですね。経口の GLP-1 薬アレニグリプロンというものが体重減少に大きな効果を示したとか。
はい、スージーさん、経口 GLP-1 受容体アゴニストのアレニグリプロンが第2章臨床試験で肥満または過体重の患者に36週間の治療で平均 12% の体重減少をもたらしました。
平均 12% ですか？それは大きいですね。既存の注射タイプとの違いは何かあるんですか？
ええ、この薬剤は小分子化合物で経口投与が可能なので、従来の注射剤に比べて患者さんの利便性が大きく向上します。軽度から中等度の胃腸系副作用はあったものの、安全性のプロファイルも良好でした。
なるほど、経口薬ならより多くの患者さんが治療にアクセスしやすくなりそうです。今後の見通しはどうでしょう？
第3章試験への進展が支持されており、肥満治療市場に大きな影響を与える可能性があります。製造コストも低く、流通も容易という経済的な利点も期待されています。
それは患者さんにとっても医療システム全体にとっても良いニュースですね。続いてはFDA による新薬承認の話題ですね。たくさんの承認があったと聞きました。
ええ、スージーさん、アメリカ食品医薬品局は2026年5月に24種類の医薬品を承認し、これは今年の単月で最も多い承認数でした。そのうち8つは新規分子エンティティという、全く新しい作用機序や化学構造を持つ薬物でした。
新規分子エンティティが8つも。それはイノベーションが活発だという証拠ですね。特に注目されたのはどんな薬だったんですか？
特に注目されたのは、アッビ社の CD123 を標的とする ADC、デクヌパズと、塩野義製薬の COVID-19 曝露後予防薬、ゾコーバです。それぞれ血液がんと感染症予防に新たな選択肢を提供します。
ADC は、がん細胞にピンポイントで薬を届ける技術ですよね。COVID-19 の予防薬も心強いです。
その通りです。これらの承認は、がん治療、感染症予防など、さまざまな疾患領域における治療選択肢を広げ、製薬業界全体のダイナミズムを示しています。
素晴らしいですね。未来の医療が着実に進歩していることが感じられます。次は DDS の分野から、難病治療に関するニュースがあるそうですね。脳に薬を届けるのが難しいと聞きますが。
はい、スージーさん、神経疾患治療の長年の課題である血液脳関門の突破に関する最新戦略が注目されています。脳は有害物質から守られていますが、多くの治療薬の侵入も阻んでいます。
その血液脳関門を超えるためにどのような新しい技術が開発されているんですか？
受容体介在性輸送、リポソーム、エキソソーム、そして収束超音波といった技術です。これらは薬を脳内へ運んだり、一時的に脳関門の透過性を高めたりする役割を果たします。
なんだかハイテク技術みたいですね。これが実現すれば、アルツハイマー病やパーキンソン病のような難病治療に大きな希望が生まれますね。
その通りです。これらの技術は、薬剤の脳内濃度を最適化し、安全かつ正確なターゲティングを目指しており、 将来的に治療法を根本的に変える可能性があります。
DDS の進化が、これからの神経疾患治療を大きく変えることになるわけですね。期待したいです。続いては AI の話題です。AI が薬を設計して、それが臨床試験に進んだというニュースですね。どのような進展があったのでしょうか。
はい、スージーさん。バーテックス AI が開発した複数の AI 設計薬候補が、第1章及び第2章臨床試験段階に進みました。これは、AI が医薬品研究開発の主要な推進力として確立されつつあることを示しています。
AI が設計した薬が実際に人での試験に進んだというのは、画期的ですね。AI はどのように薬を設計するんですか？
AI システムは、膨大な生物学的データを分析し、疾患に関連する薬物標的を特定します。そして、標的分子に高い親和性で結合する可能性のある新しい化合物を設計します。
開発期間やコストも大幅に削減できると期待されますね。
その通りです。数年かかっていたリード化合物の最適化プロセスが数ヶ月に短縮される可能性があり、より多くの有望な治療薬が患者さんの元に届く速度が加速されるでしょう。
AI が創薬の新しい時代を開いているんですね。今後の臨床結果が楽しみです。次は RNA 治療薬のニュースですね。ノバルティスが買収した企業が開発した薬が成功したと聞きました。
はい、スージーさん。ノバルティスが120億ドルで買収したアビリティファーマシューティカルズから取得した RNA 治療薬デルブラックスが筋消耗性疾患の第1、2章臨床試験で主要評価項目を達成し、成功裏に完了しました。
120億ドルとはすごい金額ですね。このデルブラックスはどのような技術が使われているんですか？
デルブラックスはアンチセンスオリゴヌクレオチド複合体、略して AOC という次世代の RNA 技術を採用しています。特定のメッセンジャー RNA に結合し、疾患の原因となるタンパク質の生成を阻害します。
遺伝子レベルで病気の原因にアプローチできるんですね。これは筋消耗性疾患に苦しむ患者さんにとって大きな希望となります。
その通りです。既存の治療法が限られているアンメットメディカルニーズが高い分野であり、この成功はノバルティスの希少疾患パイプラインを強化する重要なマイルストーンとなります。
RNA 治療薬の進化に、これからも注目していきたいです。AI 創薬のもう一つの注目ニュースとして、ベリシムライフが FDA と研究提携を結んだというものがありますね。これはどういう意味があるんですか？
はい、スージーさん。ベリシムライフがアメリカ食品医薬品局国立毒性研究センター、FDA、NCTR との研究提携を正式化しました。医薬品開発のための次世代メカニズム AI の進化を加速させる画期的なコラボレーションです。
AI と国の規制機関が協力するというのは、AI 創薬の信頼性にも関わる重要な動きですね。
その通りです。ベリシムライフのバイオアイシムプラットフォームは、AI モデルとシミュレーション技術を組み合わせ、薬剤の生体内挙動、有効性、毒性を高精度で予測します。
前臨床段階での失敗率を減らせるというのは、開発コストの削減にもつながりますね。
まさにその通りです。AI ベースの予測モデルが規制審査プロセスで信頼できるツールとして認識されるための重要な一歩となり、AI を活用した医薬品開発の標準化を促進するでしょう。
AI がより安全で効果的な薬をより早く患者さんのもとに届ける未来を作るわけですね。さて、次は少し意外な分野からのニュースです。サイケデリックス療法という言葉を耳にしました。大うつ病治療に LSD 製剤が成功したというのは本当ですか？
はい、スージーさん。デフィニウムセラピューティクスが大うつ病、略して MDD の症状緩和において LSD 製剤で後期臨床試験に成功したと発表しました。ウォール街のアナリストからも最高のシナリオと評されています。
LSD が治療薬として使われるなんて驚きです。具体的にはどういった効果が確認されたんですか？
厳密な臨床環境下で難治性の MDD 患者を対象に評価され、単回または複数回投与が、うつ病症状スコアの大幅な改善を示しました。安全性プロファイルも管理可能と報告されています。
これまで治療法が難しかった患者さんにとって、大きな希望になりますね。
その通りです。この成功は、 サイケデリックス療法の有効性と安全性を実証し、その社会的な需要性を高める上で極めて重要です。精神医療の未来を再定義する可能性を秘めています。
まさに医療のフロンティアですね。新しい治療選択肢が増えるのは素晴らしいです。最後は、またもや FDA 承認のニュースです。今度は、重度高トリグリセリド致傷という病気のお薬だそうですね。
はい、スージーさん。アメリカ食品医薬品局は、アイオニスファーマシューティカルズが開発したアンチセンスオリゴヌクレオチド、略して ASO であるトリンゴルザを、食事療法との併用で重度高トリグリセリド致傷の治療薬として承認しました。
ASO 技術の薬が高トリグリセリド致傷にも使えるようになったんですね。これはどんな仕組みで作用するんですか？
トリンゴルザはアポタンパク質 C3、 略して APOC3 の発現を抑制するように設計された ASO です。これを阻害することで血中のトリグリセリド濃度を大幅に低下させます。
膵炎や心血管イベントのリスクが高い患者さんにとって、とても心強い新しい治療選択肢になりそうですね。
まさにその通りです。既存治療で十分な効果が得られない患者さんにとって、根本原因にアプローチする画期的な治療法となり、アイオニス社の ASO 技術の有効性をさらに裏付けるものとなります。
ASO 技術が様々な疾患に広がっていく様子がよくわかりますね。
今週は、AI による創薬の具体的な進展、DDS 技術の進化、そしてサイケデリックス療法の臨床的成功といった、未来の創薬と治療の方向性を示す多くの重要なニュースがありましたね。
本当にそうですね。トロイさん、AI が薬を設計したり、難しかった脳への薬物送達が可能になったり、MDD に対する新しいアプローチが成功を収めたりと、医療のフロンティアが大きく広がっていることを実感しました。
ええ、これらの技術は、これまで治療が困難だったがん、神経疾患、希少疾患、そして精神疾患に苦しむ患者さんに、新たな希望をもたらすでしょう。規制当局も AI 技術の導入に前向きな姿勢を示しており、今後の研究開発の加速が期待されます。
患者さんにとって、より安全で効果的な治療法が、より早く届けられるようになる未来が着実に近づいているのを感じられて、とても明るい気持ちになりますね。
そうですね。革新的な技術がアンメットメディカルニーズへの対応と医療の質の向上に大きく貢献していくでしょう。
今週も興味深い解説をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
創薬 DDS テクノロジー最前線の時間でした。